当日は11名出席をさせていただきましたが、今回10名の報告をさせていただきます。30分を10では1人3分ということになりますので、出入りがあるので2分半から3分内で終わりたいと思います。それでは次年度会長沢村会議をお願いいたします。はい、
皆さんこんにちは。まずは地区研修協議会にご出席、いただきました皆さん、お疲れ様でした。場所は東海大そういうところで、やったんですけども、お昼から夜まで、今回懇親会もすべて、出席して、最後の最後まで出席させてもらいました。うちのクラブで運営するとかそういうことはどうもないようではありますが、何かしら、関係はすると思いますので、そういった点でもたくさんの人に見に行っていただいて非常に良かったかと思っています。私は次年度会長ということですので、全体会議の後はその部門に分かれて会長部門というところに、おりまして、そこで、個別の、協議というか研修を受けてきました。そこではリーダーは、リーダーを振った方、サブリーダー、全部ガバナーというそういう構成のところでして、やはりですね、お話しいただいたところは、次年度のガバナーエレクトからお話しいただいたんですけども、やっぱりこの間のペッツでもありましたが、増強と公共イメージの向上、あと大会防止、そういったものについて、力を入れていくというお話でございます。こういう団体、やはり、増強せずにいるとしぼんでいくばかりでありますので、素晴らしい団体をしぼましてはいけないという点では、やっぱり増強必要かなというふうに私も、思っております。大会防止についても、それぞれその後、基調の講演が終わってからグループごとに分かれて、増強大会防止、あと公共イメージについてどんなことを思ってますかなんていうお話を20分ぐらい話し合って発表とかいうこともやったんですけども、そうですね、やはり、地道な親睦とかそういったところが、あと勧誘にしても一度と言わず、二度三度数年にわたり同じ担当者が増強の担当としてその関わっていくということが、入会候補者の心を動かすということにつながるんじゃないかなんていう意見もありましたので、非常に参考になったものと思います。と言ってる間に5分になっちゃいましたので、これは辺で、はい、じゃあ次よろしくお願いいたします。
はい、続きまして幹事、私、こちらです。報告させていただきます。
はい、幹事部門はですね、講義と討論会って 2部に分かれてました。で、講義の方はですね、その幹事の役割と責務っていうところを勉強させていただいたんですが、クラブ幹事っていうのは全ての実務、人事、予算、情報等ですね、それを、それの窓口をして、処理をするんだと。で、書類の管理は7つあるんだよと、初めて聞きましたけれども、7つ、半期の報告、例会の月次報告、会員情報の変更、それからメイキアップの出席報告、ロータリアン移動の書式、クラブ情報の変更、公式名簿への記載情報、この7つが、書類、報告、書の作成と提出をするんだよ、そんな話をいただきました。もう一つは会員アクセスというもの、私も初めて聞いたんですけれども、インターネットのホームページ上からアクセスをしていくもので、それはインターネット見ながら、講義を受けました。で、その後討論会、今回は成田さんが、サブリーダーとして、議長さんというんですかね、やっていただきまして、いくつかお話をいただきました。今はインターネットが普及しているので、その情報伝達の方法がいろいろあるんだよだとか、あるいはそのクラブによってはですね、事務局、あるいは事務所というものを、廃止をしているクラブもあるやには聞いております。 で一つびっくりしたのは州法ですね。私入会以来州法っていうのは必ず毎回配られて見るものだと思ったら、他のクラブの方だと、これはもうインターネットで閲覧するというようなクラブもありました。で希望者だけ州法を紙ベースで配布すると、そんなようなこともお聞きしました。あとですね、私たちのクラブでは地区協の報告会って、今日1日だけなんですけれども、クラブによってはその報告会を、3回ないし4回ぐらいに分けてるっていうことを聞きました。すごいなと思ったんですけれども、よくよく聞いてみますと宅話の、に対するこう何て言うんですか、予算が組めないので地区協の報告なら予算ゼロで、会を進められるんで、4回とか3回、報告会をやってますなんていう話も聞いて、そこは小さいクラブで20人弱のクラブだったようですけれども、そんなようなクラブもあるのかななんて、そんなことを感じました。以上が、幹事部門の研修の報告になります。ありがとうございます。
どうも皆さんこんにちは。私の方はですね、クラブ奉仕部門ということで、全体会議までは出席しておりました。実を言いますと大森さんがですね、やっぱりクラブ奉仕部門の方に出席されましたので、私どうしても所用がございまして、全体会議の後に、帰ってきちゃったと。誠に不良がいいでございます。すいません。ですね、ただ事前にですね、クラブ奉仕部門に対しまして、出席率の向上とかですね、親睦、住まいでですかについてのアンケート調査っていうのがございまして、当たり前のことを書いて送っておきました。ですからその辺のことについてですね、グループ別に討議をしたり、質疑応答したりという形で、会議の方は進められたと聞いております。詳しくはまた大森さんがお見えになった時に質問とございましたらしていただければいいかなと。私は簡単でございますが、失礼いたします。ありがとうございました。
続きまして広報雑誌部門で出口会長お願いします。
はい。ですね、実は地区協って書いてありますけど、今年から地区研修協議会がありましたということがまず一つと、それから一応広報雑誌って書いてありまして、受付行ったらですね、公共イメージになってました。だからそっちがこれからその主流なのか正しいのか分かりませんけども、そういうことだと思います。で公共イメージはですね、菅原パストガバナが、リーダーでですね、ロータリーはなぜ公共イメージを必要するのかということと、今年度の事例報告ですよね。20箇所でしたっけ、ちょっと何箇所行かれたか分かりませんけども、厚木の鮎祭りをはじめとしてですね、公共イメージの向上も含めて、またポリオの撲滅も含めて、ロータリーとしてそういう産業フェアとかそういういろんなところにブースを出させていただいて、認知度を高めるという活動を今年実現されておりまして、それの結果の報告等がありました。また、それが継続してやっていかれるような話もありました。それと、これ渡辺、ガバナーエレクトじゃないや、エレクトがおっしゃってたんですけど、1分間でロータリーの魅力を説明できるように、コンパクトに、ロータリーって何って聞かれたときに話さないと、例えばエレベーターで聞かれたら、もう海外下に降りてみんな帰っちゃうっていうような話をされてました。ということで、一応、きっと次年度にですね、公共イメージの向上、認知度アップということで、1年間進められるというふうに、話がありました。以上です。ありがとうございます。
続き
番初めにリーダーの後藤 PG からのお話がありまして、クラブを魅力あるものにしなければ会員を維持できない、会員を増強できない、というお話がありまして、その後に、事例の発表のというようなことで、初めに逗子ロータリークラブですね、これは 2,3 年前に地区でやっぱり会員増強で表彰を受けたってますけど、このクラブがちょうど50周年の時ですね、 2,3 年前、三宅会長年度ってことで、今の地区の次年度の地区会員増強委員会の副委員長ですけど、その時に、37名だった会員を50周年に合わせて50名に増やそうということで、活動したそうです。逗子ももともと多い時は70から80人ぐらい会員がいたそうで、やはりどんどん減少してきて、これではいけないということで、増強をしてら、見事13名の会員増強に成功したということで、その具体的な、方法としまして、まず一つ目が50人体制にするという強い 目標意識を持つということ、あと、それから会費を安くする、これ年会費が今まで30万だったのを24万にしたそうです。それからこれが次が大事だというところなんですけど、50歳未満の入会者は1年間会費を半額にして、あと入会金は免除、入会金はタダにしたということで、ですこれ入会金もともと5万円だったら、5万円です。それからあとは入会のパンフレットの作成だとか、タウン誌に会員募集の広告を掲載したということでした。それからあと今年はですね、今年度は海老名ロータリークラブが会員増強が、ものすごく進んでいるそうで、もう10名会員増強できているそうです。それでこの10名のうち2人が、カムバックというか、元会長、一度辞めた方が戻ってきたのが2名、あとは8人が40代の方が8名入ったそうです。それでこれがどのようなふうにしたかというと、ここ会費24万ですけど、年会費、会員を誘うときに、ご飯がついて勉強もできると、で誘ったりですね、あと、社会人として、月2万円払えないのは経営者ではないとか、なんかそんなこと言ってあれしたそうですけど、これあんま知らない人にこんなったら怒られるんじゃないかと思うんですけど、多分 GC かなんかの仲間か後輩かなだと思うんですけど、そんな風にして10名の、入会を受けたそうです。それから今週の火曜日にたまたまこの会員増強委員会、地区の会員増強委員会がありまして、もう2回目になるんですけど、その時この会員増強委員会参加者15名なんですけど、そのうち横須賀ロータリーが5名、います。ガバナーエレクトだとか地区幹事ですねなど入れて5名横須賀から出てます。それで今回ですね、この委員会の時に今日あたりですからね、相模原橋本ロータリークラブが設立されるっていう、成田さんご存知ですか。今日、37名で、チャーターメンバー37名で設立されるそうです、相模原、橋本ロータリークラブですね。それから、あと6月18日に地区の会員増強セミナーがあります、これは会長エレクトはぜひ出席していただきたい、ということと、あと、2780地区で、e クラブの設立を今、目指しています。日本に5ロータリークラブが現在あります。で、世界では100ぐらいの E クラブがあるそうです。会員増強は以上です。
はい、続きまして、職業報酬部門、大谷からお願いいたします。
職業奉仕委員会の報告をさせていただきます。
職業方針委員会ではですね、まあ、基本的にあの、まあ、講義を聞くという形でして、職業方針というコンセプトが形成されてきた流れについて、それと、まあ、地区の職業方針委員会の取り組みについての、講義がございました。まあ、地区 の、 その委員会の活動内容についてですね、まあ、いろいろあったんですが、まあ、来期の、まあ、2014年15年度の活動方針の案ということにつきましての説明がありました。まあ、現状ではあの地区の職業方針委員会からクラブの職業方針委員会に対して、まあ、一方的に何か通知をしたりとか、まあ、そういう形でしか行われていないんですが、それを、まあ、地区と各クラブとが双方向でいろいろと情報交換できるような体制にしていきたいということです。それともう一点は、職業方針を正しく理解し、分かりやすく解説できる能力をつけると、いうことでございます。まあ、私個人的にですね、まあ、今回の、地区研修もそうだったんですが、昨年9月にあの職業方針セミナー、藤沢で行われたセミナーに参加させていただいたんですが、職業方針とは分かりにくいものだということを冒頭からですね、散々ちょっとたきつけられて、自信喪失するような感じになってしまっていたんですが、つい先ほどそちらのテーブルで、諸先輩からですね、職業方針とは自分の仕事をしっかりやればいいんだという力強いお言葉をいただきましたので、まあ、ちょっと自信回復したかなというふうに思っております。まあ、来期のクラブの職業方針の活動につきましてもですね、まあ、皆様からのご意見をいろいろ取り入れながら、進めていきたいなというふうに思っております。以上でございます。
続きまして社会奉仕部門より加瀬会員お願いいたします。
はい、はい、私の方も初めてロータリーの方の地区協議会に参加させていただきまして、今回担当させていただいた部門が社会奉仕、でした。で、社会奉仕 の、 ブースではですね、まず社会奉仕とは何ぞやというところから始まりまして、で、過去どんなことを行われてきて、今どういうふうに社会奉仕活動が変わってきているかという時代の変遷的なものをいろいろ提示していただきまして、あとですね、まあ、で私も非常に参考になったのが自分も実際ロータリークラブの、日本のですね、日本のロータリークラブのホームページ実はまだ入会してちゃんと見たことなかったんです。で、そのロータリークラブのホームページからさまざまな資料がダウンロードできるよということをですね、その場でですね、プロジェクターを使ってですね、まあ、例えば流れとしてロータリーのこういうページの中にこういう項目があったらこんな中にこういう資料が入ってんだよというのを順を追ってこうクリックしてって、こんな表があるんだと、それでまあ今日もちょっとこんな資料とかちょっと取り出したりしてたんですけれども、それを非常に教えていただいたのがためになりました。それからあと各クラブというか向こうで指定されてた、3クラブぐらいが社会奉仕の活動の、まあ、クラブでの実例っていうのをいくつか発表されてたというのを聞かせていただきました。またあと質疑応答では気をまたぐような活動を社会奉仕として、決めたときに、その予算とかどういうふうに対応するんだとかっていう話も出たんですけど、それはもう各クラブ自分たちで決めればいいんだと というような回答を、もらったりですね、あと奉仕活動を参加すればメイクアップになるという規定があるということだけれど、どの程度の活動に参加すればメイクアップになるのかと、っていうのも、例えばなんか花を植える事業が種からこう例えばコスモスを育てるとかそういう事業をやってる時に、まあ、まさに草刈りから始まって種植えで定期的な草刈り、っていうようなこう結構ちょこちょことやる活動、これをほんのちょっと出たからって言ってメイクアップにしていいのかっていうと、さすがにそれはやっぱりメイクアップにすべきではないだろうとか、やっぱり一日、ね、何時間かかけて、クラブ全体でやるような活動に関してはメイクアップとして認めてもいいけれども、それは継続事業じゃなく単発としてこうあるものをやっぱりメイクアップにしていかないと普段の例会に出ない口実になってしまうから、それは気をつけてくださいというアドバイスがありました。以上です。
続きましてロータリー財団、加藤会員お願いいたします。
はい、改めましてこんにちは。私はロータリー財団部門に出席してきました。毎年のことなんですけども、次の渡辺ガバナー年度ですね、2014年から15年、これの財団の目標金額なんですけど、財団寄付金1人200ドル以上、ポリオ寄付金1人40ドル以上、ベネファクター1クラブ1人以上、それから米山が2万円以上という、まあ、目標額が設定されました。まあ、これに、頑張って皆さん寄付をいただきたい。それとあとはですね、新たに地区として2780地区として高校生奨学金制度というのが新たに発足しました。各グループから1から9グループのより、毎年1名ずつを選択して奨学金を給付するという事業でございます。あとはですね、いろいろいろんな奨学金とか補助金とかのご説明がありましたけれども、非常に煩雑なんで、私どものクラブで一回補助金をいただけるような事業を提案して、それをやることによってこの流れを覚えたいと思います。以上です。どうもありがとうございました。
続きまして新会員部門、対馬会員お願いいたします。
皆さんこんにちは。改めまして、私は新会員部門の方で検証させていただきました。新会員部門として、茅ヶ崎ロータリーからの参加といたしましては、私と杉田会員と2名で参加をいたしました。その中でまず、テーマといたしまして、もっと楽しく、もっとためになるロータリーということを学んでまいりました。リーダー、サブリーダーといたしましては、茅ヶ崎から田中会員、海老名からは高橋会員、相模原からは杉岡会員、藤沢南からは阿部会員がお話をしていただきました。その中で、今度各ですねグループに分かれまして、グループディスカッション、まあ、約6名ずつのテーブルにつきまして、個々にもっと楽しくためになるロータリーを考えようということで、今現状お互いどのように思っているのかという、まあ、新人同士でお話の中で、まずどこが楽しいかまだ分からないよ、どうしたら楽しいんだろう、まあ、どうしたら仲間作りができるんだろう、先輩たちとどのように接したらいいんだろうというようなご意見が結構ある中で、やはり、最終的には、まあ、自分からもっと積極的に知ることが大切と、また知る形を覚える、もっと研修中の中から学び合い、仲間作りの中から社会奉仕について学んでいくという自分から、接していくんだというようなことを体感いたしました。また、グループの中での私の方が司会やらせていただいて、杉田会員に発表していただいて、発表の際は素晴らしく評価していただけたのではないかと思っております。その中で、最終的に、あとどのような具体的な目標を持ったらいいのかということに関して、まず4つの言葉、4つのテストですね、4つのテストと、あと3つの言葉、出席、会費、 権利、まあ、これを覚えておきなさいということで、勉強になりまして、今後ですね、また自分のためにまた皆さんのためにどう接していかれるか自分の中で探しながら継続していきたいと思います。報告は以上でございます。よろしくお願いします。
それでは同じく新会員部門で杉田さんにお願いいたします。
杉田です。僭越ながら大トリを務めさせていただきます。で、もう水島会員の方がもうポイントはもう全部ここ説明していただいたかなと思うんですけれども、私がその新会員部門の研修に参加して、まず田中リーダーのですねお言葉の中で、ま、次年度 の, そのガバナーの方針として、会員増強、それから認知度、公共イメージの増加、それから、寄付の獲得という、ま、3つ の, あのことを目標に掲げられているんですけれども、もちろんそれも大切だけれども、それは一つの、ま、行動指針であって、やはりロータリーの進化というものは、例えば人生哲学であったり職業哲学、あるいは平等、分かち合い、慈愛といった、そういったその本質的な価値を伝える、あるいは共有していくというのが本当にロータリーの進化なんだというのを聞いてですね、あ、本当にそうだなと感じて、まあ、それがこう4つのテストであったりとか、最も報われるものが最も奉仕されるという言葉であったりとか、それからそれでこそロータリーとか手に手つないでとい う, こう歌につながってくるのかなというふうに感じました。それから、まあ、水島さんと同じテーブルでディスカッションの方させていただいて、やはりこう田中リーダーがこういらっしゃるというところで、まあ、我々もですね口裏は合わせたわけじゃないんですけれども、こうおのずと、まあ、司会とこう発表という形で役割を担わせていただきました。で、一緒のテーブルにいた方がですね、最後にですね、今日が一番楽しかったよと言ってくださったメンバーの方、メンバーではないですね、他のロータリーの方がいらっしゃって、その言葉がとっても印象的で、やはり、まあ、新入会員としてこう楽しんでいくこと、そしてまた他のロータリーにも、まあ、メイクアップ、あるいはそういった大会等で接することによって交流を深めていくことが、ロータリーを楽しむ、そしてためになるロータリーにつながっていくんだなということを実感いたしました。以上です。
します。